5次元ポケットからの脱出チャンス。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
しともちサックスのニナです。
なんてなんて
聞きたい、もう一回もう一回聞きたい、うん、じゃあもう一回リクエストにお答えしてもう一回言いましょう。
はい、
いきますよ。
うん、
しともちサックスのニナです。
しともちーん。なんで何それ
いや、たまたまね、今日あの収録の前に、ちょっとコンビニに寄ったんですよ。はい、近くのファミリーマート。はあはあ、したら、
あなたの街の、
えそれ、
コンビニエンス。
え、そんなだったファミマの歌。
それはコミュニティストアですけど。
違うがな、知らんがな。コミュニティストア知らんわ。うん、ファミリーマートに。やったんですけど、
てんてんてんてんてんてん
てんてんてんてんてんてんてん
ですね。
はい、そうですそうです。
はいはいはい、
その、うん、そのファミリーマートにね、なんか付加情報多いな、なんか違うな
深くないでしょ別に。
ね、新発売のね、なんかあのパンが売ってて、はあ、最近さ、ファミマルベーカリーって言って、ファミマがあのパンの、はい、そのなんていうの、独自ブランドじゃないけどさ、そういうので出してる。
あ、力入れてる。
力入れてるみたいで、まあ、昔からさ、いろいろパン結構力入れてるみたいで、あのほら、あのメロンパン美味しくなかった？ファミマのメロンパン、あの
ファミマのメロンパン、
うん、いわゆるあの硬いメロンパンじゃなくて、本当にあの夕張メロンのなんか果汁が入ったクリームがたっぷり入った柔らかい感じのパンのメロンパン。
へえ。
うん。
あんまりイメージないですけど。
あんまりイメージないですか。あ、そうですか。
うん。
で、それが、それ結構好きだったりとかしててんけど、まあ、そのシリーズで、新発売、うん、あ、多分新発売なんでしょう、これね。白生コッペパンっていうのが売ってまして。
白長スクジラ？
なんで？どう聞こえた？
え？
そんなに俺、滑舌悪かった、今。もう一回言いますよ。白生コッペパンです。
はあ、はあははあ、は、うん、5次元ポケットからの脱出、全部噛んだわ。
全部噛んでんな。今日2人ともダメですね。
あかんな。5次元ポケットからの脱出、ファミマっぽく略して。
5次脱出、5次脱出。
どうなんやろ。
いや、どうなんだろうね。
あ、白生コッペパン。
白生コッペパン。うん、生クリームを練り込んで焼き上げた、しっとりしたコッペパンです。
はあ、
っていう説明書きで、で、あとバナナクリーム&ホイップ。
コッペパンはなんか挟まってる、うん、挟まってない、
うん、挟まってる挟まってる。え、だからバナナクリーム&ホイップ、ホイップクリームとバナナクリームが、うん、真ん中に挟まっていて、
うん、
で生地がとってもなんていうの、白生なんですよ。白くてちょっと生食感なやわやわなやつ。
あの生食感ってよくありますやんか、うん、その
もっちもちな感じね。
そう、あれって何なの、焼いてないの、なあんまり焼いてないの、
なんだろうね、焼いてはいるんだろうけどなんか成分が違うのかね。
はあ、ははあ、うん、なんか結構流行りましたやんか、その何年か前
やわやわのやつね。
そう、なんか生食感、
生食感なんたら、
あ、もう昔からいくとそれこそ生チョコレートとかさ、 生キャラメルとか、
うんうんうん、
なんかそういったところから、あれなんなんやろね、あんま焼いてないんかな、
ね、技術的なところはあんま調べてないけど、どんなもんなんでしょうね、うん、何かが何かなんでしょうね。
なるほど。え、それを買ってきたんですか。
そう、それの白生コッペパンの、キャッチフレーズとして一番最初に言いました、うん、しともちって書いてあるんですよ。
あ、しっとりもちっとでしともちと、ね、
そういうことですね。
はあ、
おそらくそういう意図でしょう。
やっとわかったわ。
うん。
へえ。
しともちです。
ほんで、それは美味しいんですか？
美味しかった。
へえ。
これ、意外とヒットかも。これ、リピートしてしまうかも。
はあ、
もともとあの、バナナクリーム好きなんですけど。
ああ、なるほどね。
あの、ほら、あの、丸ごとバナナとかさ、あったでしょ。
ああ、ありましたね。うん。うん、
あの感じ好きなんですよ。ホイップクリームとバナナの感じ。
なるほどね。そうか、僕がそんなにホイップクリームを好まないから。
ああ、だから手は出てないのかもね、
うん、そうなんです。僕コンビニでパン買うときってだいたいあのウインナー真ん中に入った
丸ごとソーセージ。
あ、そうそうそう、そういう系統のやつか、あとはあのチョコレートがのり練り込んである、
はあ、
なんかこうしましまになった感じのパンありますよ。
ああ、ありますね、ありますね。なんだっけあれ、チョコ、もチョコモッチみたいな感じの。
あ、そうそうそう、もちもち、でもそれもなんかもちもちなんちゃらみたいな。
そうそうそうそう、うん、あの生地だと思うよ。
そのどっちかかな、大体買うとしたら。
そう、
うん、そうなんですよ。
まあそれの系統を踏んだ白生コッペパン、これを僕的にはおすすめです。
一度それは限定とかではなく、
いや、
レギュラー入り
ではないと思うけど、でも新発売って書いてあるから、売り上げが良ければそのレギュラー化していくんじゃないですかね、うんうんうん、
ああ定着するかな、
定着するんじゃないかなと思います。あ、なるほど。製造元は山崎製
パンですよ。まあね、あの朝ごはん、うん、ああ山崎か、うん、朝ごはんとかにはね、やっぱバナナとかいいって言いますしね。
ね、あのすぐにパワーになるから、うん、エンターテイナーの中でもやっぱりねバナナはいいよってね、よく言われますよね。パッと、
確かに
パッと食べれて、パッと栄養になって元気出るしっていうやつね。
うん、
ぜひ皆様お近くのファミリーマートで、見かけましたら、しともち、
はいはい、
白生コッペパン、
はい、
ね、ぜひ手に取って。てんてんてんてんてんてんてん、最近でも言う？それ、
え、言うてんじゃますの？言うてない？
最近言うかな。
いや僕あんまり、そもそもあんまりファミマに行かないのであれなんですけど。
あんたセブンイレブン派だもんね。
そうそうそう、どちらかというと、はい、ファミリーマートがたまたま近くにないんですよ。
まあまあまあ、そういうのもあるでしょうね。その、うん、土地柄的なところもあるとは思いますが。
そう、でもなんかあの入店音はなんかわからんけど勝手にジブリ感があると思ってるんですよね僕。
ジブリ感、
なんか音の並びがジブリっぽいよなっていつも思う。
はあ、うん、音色もあるのかね。
いや音色ではないんちゃうかな、多分音の並びやと思う。
音の並び、ああ、
うん、
あら、そうです
か。なんか被災し参観があるというか。
すごいな、逆にすごいなそれは、うん、あの音列並んでいる と、
でずっと思ってました。
被災市場の顔が浮かぶ。
うん、
タンタン
って勝手に思ってた。
タンタンタンタンタンタン、
うん、まあ被災市さんか、あとは坂本龍一かどっちかですよね。
あでも坂本龍一さんやったらやっぱ戦場のメリークリスマスのあの出だしとちょっと似てるっていうのもあるかもね。
確かにね、うん、
あとだから久々に
坂本さんやったらもうちょっと暗くなるかなって気はするんですけどね。
もうちょっとこうパカンと明るい感じではなくて、もうちょっとこう、
うん、
マイナー系入れてくるか
な。安入い、そうそうそう、
なるほどなるほど、
そう、
なるほど、
で思ってた時期があります。
なるほど。なんかそれはちょっと分かるような気がします。
まあまあまあ、ファミリーマートでも最近いろんなもん売ってますやんか。ファミリーマートにあれじゃないけど、
無印かなんか
服とか売ってるでしょ。
はいはいはいはい、
無印も売ってるけど、ファミリーマートの服売ってるんですよ、
はいはいはい、ファミマブランドってこと。
そうそうそ う、
そう
T シャツとか、
そういうのが売ってるってこと。
でね、靴下がね結構いいんですよ。あ、
なんかそれ前チラッと聞いたぞ。
うん、何アンクルソックスっていうの、ちょっと短めの靴下、
うん、
がねなんかすごい履きやすくてねいいんですよ。
アンクルソックス、
うん、
はあ、
くるぶし隠れるぐらいまでのやつ。
あ、そう、
女の人がパンプス履くときに履くほど短いやつじゃなくて、もうちょっと長めの。
ああ、そうですか。
やつがねすごい履きやすくて、
綿 100% 的な
かな。なんか ゴムの感じも結構
あ意外といいんだ
履きやすいですよ。
へー
そうで結構ね色が派手め
派手め
のやつ。
あ黒とか白だけじゃなくてってこと？
そうそうそうそう。なんかエメラルドグリーンみたいなやつとか。
あ攻めたね。あそう、
うん。
エメラルドグリーン
のなかなか昔話題になったのはあれなんですよ。ファミマカラーの靴下。
緑
と白の靴下。白の靴下で足首のところにファミマの
あの
緑と
あなるほど企業
なんか
企業
から濃い緑とみたいな
あいいねそれ
そうが入ってんのが
可愛いかも
それがね話題になってたんですけど それ以外も結構色いっぱいあって
そう
履きやすくてすごいいいですよ。今度ちょっと一回見てください。
あそうですか。あそれはちょっと
そう
ちょっと見ていきましょう。
僕2足ぐらい買ってよう履いてます。
へえ。いやじゃあ意外とじゃあそれリピートもちゃんとできるようにこう耐久性もちゃんとあるやつ。
うん。
だって
なんかいい感じ。
昔コンビニでそんなさそれとこそその靴下とかパンツとかさシャツとかさで、
うん、
なんかわ悪いイメージなかった？一回着れたらいいですよぐらい。
そうね。だからもうどうしても必要に駆られて
そう急な何か
で買うみたいなね。
濡れてしまったとか、うん、破れてしまった急にみたいなとかさ。
そうそうそう。
急にお泊まりに、
ね、なんかでもね最近はちゃんとしたもうだからアパレルとして、
うん、
だ別に安いかと言われるとそうでもないと思うんですよ。
あそこまで安い感じではない。
うんまあでもめっちゃ高いわけでもない。
けどまあまあユニクロとかの感じでいくとちょっと高めではあるけどもってことね。
そうまあユニクロぐらいなんかな。まあでもなんか何靴下3足なんぼみたいなわけではないので。
まあまあそらね。でもちゃんと履けるのであれば、うん、あ
れそうだからまあ最近はねコンビニもだからコンビニによって特色が結構はっきりと分かれてきた。
はいはいはいはい。
感じが強いじゃないですか。
そうですよ。
ローソンかな。ローソンは無印のカレーとか売ってるでしょ。
あ売ってる売ってる。
そうそうあれ無印でしたっけ。無印か。ローソンが無印か。
あれローソンが無印だったっけ。あれファミマ無印。あローソンも売ってるね。
うん。
あら
ファミマはあれファミマない。
ファミマでも売ってた気がすんねんけどな。あファミマじゃなくなったのかな。ローソンに移ったの
かな。ダイソー置いてんのファミマちゃいました
っけ。ダイソーファミマ。そうそうそうダイソーファミマだね。確かに確かに、うん、なんか確かにそうだわ。
なんかそういうねちょっとこう違う企業さんとコラボというか、
うん、そうね
っていう風に、ね、やってる感じがあっていいですよね。まあセブンイレブンはあんまなんもないですけど。
セブンイレブンはね俺ね一個だけ買ってよかったなって今でも使ってるものがあって、ね折りたたみ傘をね急遽ね一回買ったんですよセブンイレブンで。
はあ、
雨どうしても結構な雨が降ってきて、どうしてもいるから。でビニール傘ってほらかさばるでしょ。だから
まあまあ折りたたまれへんからね。
まあまあそらね折りたためるビニール傘折りたためるビニール傘とか作ったら売れるかもね。
どうなんやろ耐久性と。なんか
ああそれで作ってないだけか。
うん、
まあまあそれでね買ったんですよ折りたたみ傘を。はあはあ、黒でボタン一つでバションって開くやつ。
はいはいはい、はい、
でもう一回バションってやったらブシュってこうなんていうの、閉じてくれるやつ。
戻る閉じるのね
閉じてくれるやつ、はいはい、それが意外とね多分当時1500円ぐらいだと思うねんけど。
へ
意外とね意外とこれ良くて今でもずっと使ってます。
ああそう
今でもあれですよあのスーツケースのキャリーバッグの中に忍ばせております。
ああなるほどね。
はいはいはい。
なんかでも最近ビニール傘値段上がりましたよね。
上がったよね。
上がったよね。なんかこんな高かったっけってこの前久しぶりに買ってびっくりしたんですけど。
なんだろうね。 そんなところまで。
あれなんか物価の500円以下ちゃいました昔。
いや、まあまあ500円ぐらいだった気がする。大きいやつがね、
なんかそれぐらい、それぐらいで買えた気がするけど、うん、なんか今700、800円するでしょ。
そうよ、なんなら1000円しますよ。
びっくりしましたこの前、
ね、
雨降ってきて久しぶりにビニ傘買おうと思って
ねえ。あれね、なんかちょっと寂しいですね。昔だって
これもあれですか、円安、
いや
円安の影響ですか、
あと物価だかねえ、
あ、そ
んなあるんじゃないのやっぱり。
いやー、なんかまああんまりもビニ傘って買わないときは買わないので、
まあね、うん、
あれですけど、その久しぶりに買うとびっくりしますよね、値段が上がってると。
そうなのよ、
そんなするみたいな。
そうなんですよ。
そうそう、
でも
まあそんなわけで、
はいはいはい、
6月も後半に
終わりですから
差し掛かっておりますけども、
はいはい、
まあ収録時点ではまだ6月中旬
半ば
になるかな、
うん、
もうすっかり暑くなってきまして。
ああ、暑くなってきましたね。また急。
もう言うてるうちに梅雨ですよ、これ。
梅雨ですよ、うん。傘が必要になりますよ。
ねえ、なんかまあ、湿気が、中旬時点では湿気がちょっと上がってきたかなっていう感じがするので。
はいはい、上がってまいりました。
なんかもう、これが配信される頃とか、もうちょっとしたら梅雨に入るんじゃないかなみたいな、
ね。もうじっとじっとなんじゃないですか。こう雨の中これ聞いてる方もいらっしゃるんじゃないですか。いかがですか皆様、雨に濡れてませんか、大丈夫ですか。雨に濡れながら、
雨に濡れてるかどうか、
ご自立は聞かないか、
ちょっと寂しいね。
こうなんかね、こう雨の激しく降る雨の中、こうバーってこう飛び出していって、あのワイヤレスのイヤホンだけつけてね、
はいはいはい、
ご自立にチャンネル合わせて聞きながら、こう
チャンネル合わせるっても
う
昭和やからね。
じゃあなんていうの、
チャンネルなんて合わさへんからね、もう
アプリをタップしながら。
はいはいはい、
どうですか、そんな感じで聞いてる方、
もうテレビですらチャンネル合わせる人いないのに。
チャンネル合わせないか、テレビはチャンネ
ル合わせないか。もうだって数字押すだけじゃないですか。
まあまあそりゃそうですけど、
あんなダイヤル式のさ、もうないです
か、ガションガションガション
みたいなやつ
ね。
うん、そうそうです。まあそんなわけで6月後半、これが発売、発売ちゃうわ、これが配信される、
誰か買って、誰かお金出して買って、頃には、はい、
まあでも発売されますよね、これの配信の次の日とか次の次の日とかぐらいかな。
ほうほうほう、
例のやつ、
例のやつ
売れるんですか、あれは。
どうでしょう。あれって、あの何ですか、言ってあげてください。
僕たちが大好きな、
はいはい、
リンゴさんちの
ハイヒールの、
そうそうそう、ハイヒールのリンゴさんちの新しいお弟子さん、はい、
お弟子さん売れるかな、
アップル社の、
売れてくれるかな、
アップル社のアップルビジョンがね。
そうですよ、皆さんもうチェックしました、28日でしたっけ、
なんかその辺って言ってましたね。
そうですよ、皆さんチェックしてますか。まあご自殺を聞いてる人なら、この2人がリンゴさん大好きなんで、またまたまた出るねって思ってるかもしれませんが、
そうそうそう、いやただね、
どうしました、
どうなんやろう。
でも夢、夢のようなデバイスですよこれ。
アップルビジョン自体はアメリカでも販売されてるじゃないですか。
ははは
もう1年以上、
はいはい、
2年ぐらい経つのかな、もう下手したら、
うんうんうん
うん、アップルビジョンで、発売当時日本円でだいたい50万円ぐらいっていう話やったんですよね。
そうですね、
一番安いので、
そうです、
向こうの価格で3499ドルとかそれぐらいの、はいはい、やつだったので、まあそのハワイ行って買いましたみたいなレビューとかはね当時上がってたんですけど、まあ日本円でその時のレートでいくとだいたい50万ちょっと52万ぐらいっていう話 だったんですけど、まあ一応日本でも販売が開始されるっていうことで、
はいはい、
一番安いのが59万、60万ぐらいですか？
59万9千円とかなんで、多分、
はいはい、60万ですね。
60万ですよ。
どうやろう。いや、いや、わからんでもないんですよ。その今後、ああいう方向に進んでいく気もするんですよ。
そうですね。
やっぱり。
はいはい。
そのデバイスとしてね。
はいはい。
パソコンっていうものが、
目の前に、ね。
もうパソコンってでもまあ、現状の形になってから進化してないじゃないですか。
そうですね。これが使いやすいんでしょうね。
まあ、中身は進化したり、はいはいはい、その画面が綺麗になったりとかさ、はいはい、機能が増えたりとかはしましたけど、そうですね、基本的にもあのワープロの時代から変わってないわけじゃないですか。そ
う
です
ね。キーボードというもの
が目の前に、そう、目の前にディスプレイがあってキーボードがついて、
そうですね。
でまあまあその途中でね、 iPad とかそういったものが出てきて、タッチ的なのが
画面が押せるようになったりとかね。
そうそうそう、ね、まあただでも iPad も結局キーボードつけれますぜみたいな、
そうですね、
ことにはなってますけど、はいはい、やっぱどうなんやろね、このその VR ゴーグル的なさ、
これがだからもしかしたらこれがほら何年か後にはもう主流になってしまいましてですね、もう皆さん目の前にパソコンの画面がヒヨヒヨヒヨっとこう出てくる、あ、いわゆる広角機動体的な感じになってるかもしれないですよ、う
ん、あれは母感はいらないんですか？
あれはなこのままみたいですよ、
もうこれだけで使える
みたいですよ。
じゃああれをつけたままお散歩ができる。
お散歩もまあできるでしょう多分。あとはあの勇気ですか。それをつけて外を歩く勇気、
まあ、ですよね。うん、もうそれこそ雨降ったらもうすぐに傘買いに行かな
あ
か
ん。ああほんまや。え、防水機能ついてんのかな。防水されてんのかな。いや、どうなんだろう。
いや、ある程度は、ある程度はあるんちゃいます？
ちょっとどうなんやろう。どうなんだろうね。
いや、でも、どうなんでしょう。その、僕とか、まあ、ニーナさんも最近そうですけど、目悪いじゃないですか。
はい、そうですよ。
目悪い人は、処方箋を取って、
うん、
別売りの、うん、レンズを、注文せんとダメなんですよ。
うん、あ、そうなの？
なんかザイスかなんかの、レンズが1万7000円ぐらいだったかな、
うん、あ、そう
かなんかで別注文せんとダメなんですよ。
あ、そんなのがいるんだ。
うん、だからまあ僕目悪いんで、だいたいだから初期投資が62、3万とかぐらいになるわけですよ、う
ん、あ、そんなのも買わなきゃいけないんだね。
うん、
うん、
いや、どうなん、でもあれでさ、例えば楽譜書きますって言ったらめっちゃめんどくさそうじゃないですか。
楽譜書きます、
あ、そう、パソコンとして使うとしてよ。
そうね、まだなんか
だってあれだけで、ね、あれだけでなんかができるのであれば、
なんか
なんかね、
慣れないね。
そうなんですよ。だからまあその空間をタップしたりさ、ジェスチャーとかでさ、
はいはい、
やるわけじゃないですか。
そうのようになるんでしょうね。
うん、まあだからその、まあ、パワーポイント的なさ、プレゼンテーションとか、
うん
うん、まあそういったものに関しては比較的使いやすそうな気はするけど、
はいはい、
いわゆるなんかこう今までパソコンでやってきたような作業、
うんうん、
っていうのはどうなんやろうみたいな気がするんだね。
そうだね。どうなんだろうね。まあ使ってみないとわからないと思うので、
まあまあまあ、確か
にね。1個予約していただいても大丈夫ですか？
いやー、ゼロ1個少なかったら
6万円。
うん、やったら、まあちょっとまあ遊びで買うてみようかとはなるけど。
ねえ、60はちょっと遊びでっていうのはなかなかですよね。
そうなんですよ。なんかこう明確な使い道のビジョンが見えてないと買いづらいですよね。はあはあ、
これは、でもさ、これ聞いてる人の中でさ、いや買いますよっていう人もいる、う
ん、いや、まあいるでしょうね。
いるでしょ
う、
う
ん、
うん、ちょっと本当使い勝手を教えてほしい。
そう、まあだからそのああいう形のもの ってさ、
はいはい、
まあゲーム業界でいうところのプレイステーション VR、
はいはい、
プレイステーション VR2、
うん、
あとは、クエスト、
うん、
かなっていう
ありますよ
のがありますやんか、うん、
ありますあります。
でまあ今回そのアップルビジョンの何がすごいって、うん、向こうが見えるんですよね。向こうが見えるってその現実の景色も透けて見えるわけじゃないですか、
うん、そうよそうよ。そこにだから
その
画面とかが出てくるわけだからね、うん、
そうだからプレイステーション VR とかさクエストとかさ、うん、ああいうのはもう完全に
それだけだもんね。
そう向こうが見えない、うん、
ディスプレイだから、ね、
状態、まあ、目の前にスクリーンがあるよっていう、
そうだね、
感じなのが、まあ、アップルビジョンに関してはその透明なので、
はいはい、
まあ、いわゆる空間上にディスプレイ的なものが浮かぶよっていう、
うん、そうですね、
ことなんですよね。まあだからこれが爆発的に流行ることはまずないと思うんですよ。
まあ一家に一台ってことにはならないとは思うけど、
うん、その値段的にもそうですし、
そうですよ、60万って結構な
もんですよ。大きさ的にもそうですし、うん、であの Google グラスとかどうなったんですかね。
あれね、一時期バーンって発売してすぐ中止になったね。
そうやっぱりだからもうサイズ的にはあれぐらいの方が普段使いはしやすそうな気はするんですよね、
本当はね。
うん、うん、まあだから多分そのアップルビジョンに関してはこの番組でもさ、アメリカで発売された時にも確か喋ってると思うんやけど、
はいはい、
もうちょっとちっちゃならんと、
なんとなくねちょっと怖いよね、
うん、うん、生活にはやっぱ浸透しづらいですよね
そらしづらいよね、生活の中で。
だってやっぱりさ、やっぱおかしいやん、街中あれつけて歩いてたら。
何が
アップルビジョンつけて歩いてたらおかしいやんか、やっぱり
いやどうか分かんないよ、意外とこう馴染むかもよ。
正直おかしいじゃないですか。
馴染むかもよ
バス待ってる隣の人つけてたらびっくりするじゃないですか、やっぱり。
ああなんかそういうこうなんていうの、おしゃれな最先端を行ってる人だなって思うかもよ、うん。
もう渋谷のセンター街なんてつけて歩いてたら絶対絡まれますよ。
いやいや絡まれるから逆においおいおいおいってなって、あの周りこうちょっとわーできるんちゃう、
か
ちょっと空間できるんじゃないの、
う
ん、
どうやろうね。なんかでもやっぱりさ、まだちょっとこういわゆる庶民のというかその普通の人の生活パターンの中にはやっぱりちょっとまだ難しそうな気はしますよね。
まあ今はね、
うん、まあそんなこと言いながらさ、ワイヤレスイヤホンが出た時もそうでしたやんか。
そうですよ、
それこそアップルの、
はいはいはい、
うどんが生えてるっていうね。
耳からうどん垂らしてどうしたのみたいなさことも言われてましたけど、
でしかもあのそのワイヤレスイヤホンで電話をしてるっていう光景が、
はいはいはい、
一番初めすごい異様やったじゃないですか。
そうですよ、
あの人一人で喋ってるみたいな、
一人ごとずっと言ってんでみたいな人ね、
うんうん、っていうのがすごいなんか違和感があったのがもう、
はいはい、
今なんか普通ですもんね。
まあまあまあまあ普通ですよ。ああそういうことかってみんな認識されたでしょ。
うん、まあだからそれがさ、そのワイヤレスイヤホンアップルが出してからまあやっぱ10年、
まあね、
5年10年か、
うん、かかるから、
うん、やっぱかかるから、
ここからですよ。だから2030年頃にもう、
うん、
もうみんなビジョンですよ。
そうですよね、だからそういったものをつけて
つけて歩いてたりとか、
うん、
歩いて、
まあ、いろんなメーカーから出始めて、
そう廉価版みたいなのが出てくるわけですよ。
うん、
いや
だからまあ
すごいです、ね、
あとまあ10年もすれば普通にはなるとは思うんですけど、
はいはい、
未来やっぱりでも今現状値段と大きさがちょっとまだネックかなみたいな。
まあね、だって昔だってほらパソコンでもさ何十万としたわけじゃないですか、うん、それが今やですから、
まあね、
そういう意味では 浸透するといいなっていうやつでしょ。
そうね、まあ浸透するといいなとは思うんですけど、あれをまだ僕の中であれを何に使うのかっていうのがよく分かってないので。
そうね、ちょっと使ってみたいけどね。
あれでしたいことが、
うん、一回ちょっと
で、どうせだってまたさ、またあれでしょ、あの運転中につけて動画とか見ないでくださいみたいなようわからん法律ができるわけでしょ。その携帯電話見ながら運転するの禁止みたいなのと一緒で、
もうそのね、え人間ってその本来のその使い方っていうの、うん、意図、使い方の意図から外れたことをし始めた時がちょっと面白くなってくるとこではあるんだけども、
いや絶対いませんやろ、あんな運転しながらとか自転車乗りながらとかさ、
そうなんだよ、
向こう透けてるからって YouTube 見ながら使うやつ絶対いますやん。
そういうやつがね、絶対ニュースになるんだよね。
そうもう絶対ニュースになりますよ、もうあと5年もせんうちに。
おー、なんかいや5年っていうか、その今度ほら28日に発売でしょ。
ああまあ発売されてすぐぐらいになるかな。
発売されてすぐぐらいにさ、なんかそんなんになってさ、ほら見たことかみたいな感じで、なんか
だからあの東京あたりで、うん、あれをつけたまんま、はいはい、あの電動キックスクーターのループに乗って夜中 YouTube 見ながら走ってるみたいなんで、ね、事故るみたいな。
そうそうそう、で事故って
ありそうやわ。
でなんか政府とかが出てきてうん、使わないでくださいみたいに。なんかそういうの本当やめてほしいな、ね、だってあのループ今言ったやつでもさ、意外と今浸透してるでしょ、うん、結構使ってる人見るからさ、
ね、
初めはだ
って、まあ、東京なんかは、うん、東京なんかはめちゃめちゃ多いですからね。
あ、やっぱ多いんだ今。
うん、危ない本当に、
うん、逆にね、うん、
そう、
だからそういうのがありますから、ま
あ、でもあれって一応キックスクーターの電動のやつに関しては免許登録がいるはずなんで。
あ、そうなのね。
そうそう、免許持ってるやつしか乗ってないはずなんですけど、うん、それでもやっぱ危ないからね。そうよ、
だからまあ もし使う人、買った人、使う人は、うん、そういうことも考えて、ぜひとも普通ちゃんと使っていただきたいね。
そう
ですね、事故するとほらいろんな人に迷惑かかるから。
そうそうそう、うん、まあ一応だから僕も発売されてある程度落ち着いた頃にアップルストア覗きに行ってみようかなとは思いますけど、うん、どういったことができるのか。
そうですね、
うん、
できれば
だから、今回発売されるのがアップルビジョンプロですよね、名前としては。
はい、ね、はいはいはい。
だからそのうちだからまああと10年とか5年とかしたらアップルビジョン SE っていうのが出ますから。
あら出た、好きですね。
どうせ
プロじゃなくて、
ね、どうせ出ますから、うん、はい、 SE とか Apple Vision Air とか。
あ、いいですね、軽くなりましたみたいな
薄くなりましたみたいな、はい、どうせ出ますから、
それを、
まあ、買うのはそうだってからでもいいかな、
僕らが手にするのはそのぐらいでいいんですけどね、
うん、
ぜひとも皆さん
っていうところなのかな、はい、本当にだからもし買った人とか買う人がいるのであればちょっと教えてほしい。どんなことができるのかとか、
はいはいはい、
まあ、実際の装着感とかね。
そうね、そういうのがあると大変助かりますので、うん、ぜひとも皆様、メールなどお待ちしております
ね。ぜひぜひでございます。まあでも確かにそのああいうバイザー上自分の目線の先とかにナビとかが映ったら便利やろうなとは思うんですよ。
まあね、まあ確かにそうだね。うん、
うん、でもそうしたら結局車運転中につけなあかんでしょ。
そうなんですよ
じゃあ怒られますよ絶対。
そうなんですよ、
そっちあんなんつけて車運転してたらもう未来やからね。
そうなんですよそうやったらもう自動運転だね。
ああそうね、うん、どっちが早いでしょうね、あれが浸透するのと自動運転が浸透するの
ね。え、だから俺たちもユーザーとしての俺たちも進化していかないと、今まで通りでは絶対入れない技術だから、うん、俺たちもついてちゃんと行かないといけないよねっていう感じですよ。
これでもついていくのまだギリギリ僕らの世代は大丈夫やと思うんですよ。
はいはいはいはい。
僕らより上になってくるともうきついんちゃいますかこれ。
まあね、 対応、なかなか難しいかもしれんよね。
そう、まあいろんなものが変わる過渡期なのでね、今ちょうど。
そうですね。
それこそ、来月ですか、7月からさ、新紙幣が、
ああそうか、
ついに流通するわけじゃないですか。
渋沢栄一さんでしたっけ。
そうそうそう、渋っち
友達か
渋っちの1万円が出てくるわけじゃないですか。
友達か、
うん、友達
ブレンドリーか
違うけど、いやあれもだから、その結構最近よくニュースになってて、ラーメン屋さんが新紙幣対応するために50円値上げしますとか、あの券売機を買わなあかんから。
そうね、それがちゃんと認識できるやつじゃないといけないもんね、お札をね。
そうそうそう、なんかで補助金分以外でその50円上げたラーメンを12万杯売らなあかんみたいなこと言ってたりとか、まあだからもうそのラーメン屋さんとかで券売機やめますみたいなところも結構やっぱ多いみたいで。
そんなところに影響が出てんだね。
そう、それこそさ、500円玉新しくなってもうし結構経ちますやんか、
はいはい、
あの真ん中が色違うやつね。
ありますね、
今の新500円玉、うん、あれもさ、結局駐車場のコインパーキングのやつとかも入らないとこめっちゃ多いんですよ。
あ、そうなんや。
新500円対応してませんけど、
へ
え、こんだけ経ったのに対応してないとこが多くて、今度は札なんてもっとかかるわけでしょ。
そうね、認識させるのにね、大変ですからね。
うん、
額も大きいし、
まあ、偽札対策としてやっぱ新しくするわけなんで、
はいはい、
現状のやつで対応できるわけないんですよね、
まあ、
もちろん
でしょうね、
まるっと入れ替えないと、うん、だからそのいろんな業種がさ、いろんな券売機を変えなあかんわけじゃないですか。
そんなところに影響が、嫌ですね。
そうそう、まあだからそんなに電車とかバスとかさ、そういった公共機関的なやつはもちろん対応するでしょうけど、
まあね、
自販機とかさ、
うん、
まあコインパーキングしかり、まあ飲食店関係とか、うん、絶対大変
や
からね。
いやー、時間かかる
からね。やっぱ新しいものに対応するのはやっぱ時間かかりますから。
まあ日本全国的なところだからね。うん、
うん、まあだからこのアップルビジョンに関しても、まあ他のメーカーがついてきだして、価格がどんどん安くなってくれば、
もしかしたら、
まあ浸透はするかなって感じかな、はい。うん。でも日本の紙幣はね、早く浸透してくれないと、そう、生活的に大変になるので、
そうです、その、もうそこがもう一番ですから。
そうそう、早く対応してほしいなと思いながら。はい、でございますけども、あの新紙幣7月になってもうゲットしたぜって人が出だしたら教えてくださいね。
そうですね、
どんな感じか。
そうだよね、
うん、どうやろうね。なんかやっぱ最近さ、ちょっとずつ現金を使うことがやっぱ減ってますやん。
まあ電子マネー QR 決済が多くなってきてますからね。
そうそうそうそう、やっぱね、キャッシュレスが多いので、
はいはい、
まあ、実際最近コーナーに1万円札出して買い物したりって、うん、僕個人的にもなんかあんまり頻繁にしなくなってる気がするんですよ。だからいつその新紙幣に触れることになるかは全然わからない、
ね。うん、まあ意外と早いかもしれませんよ。ポイって渡されたものが、あ、新紙幣
だってなるか
もしれないからね。
ね、うん
うん、
だからギャラとかでもらえるかもしれない、ね。
そうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
うん、ちょっと嬉しいですよね、ギャラで新紙幣もらったら。
ってなると思うよ。まあ多分みんなね、多分それ話題になるんだろうね。絶対インスタとかにあげるんだろうね。
そう、お前の今日ギャラ新紙幣にしたるからちょっと少なくて許してな、みたいな。
ああ、そういうちょっと大人ギャグが流行るんだろうね。
うん。これ1万円札新しいやつやから、
そうそうそう、
みんなよりちょっとギャラ安いで、みたいな。
みたいなことをみんなが言うんだと思うよ。
多分ね、あるでしょうね、
うん、
今年いっぱいもやるでしょうね、そのやつ
絶対やるね。もう言われたらもう俺もはいはいって思っちゃうけど。はいはいはい、うん、 気をつけてい
きましょう。まあそんなわけで、皆様アップルビジョンなり新紙幣なりゲットしたよっていう方はぜひお知らせいただければと思っておるところでございます。そんな番組に対するメッセージは番組公式の SNS、Twitter、Instagram、Facebook そちらの方からメッセージ投げていただくかハッシュタグ5次元ポケットからの脱出ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式のメールアドレスもございます。メールアドレスは5次脱メール@gmail.com 5次脱メール@gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。というわけでそんな皆様からのメッセージ募集しながら今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出トランペットのヒロと
スノニーナでした。
ほんじゃまたね。
もう一度言っておきましょう。しともちー。